皆様こんにちは。勉強をさせないことのリスクというお話をいたします。今はですね、情報がすごく多いので、特にお母様がやはり迷うんですよね。でインターネットでいろいろ検索して、例えばそれ、私が何かこう指導しますよね、とそれの効能がいいか悪いかとかっていうことに関して、インターネットで検索されて、一時この中行ってこられる方もいらっしゃるんですね。で、率直に言えばもう任せてもらえばいいんだけど、なかなかね、それで納得しかない人もいるわけですよ。でもね、結局ね、インターネットで出てる情報っていうのは 99%、99.9% ですね、ゴミ情報なんですよね。ゴミ情報です。ポジション等かゴミ情報、情報ね。だから、そういう意味では何の参考にすべきこともないわけですよ。また人それぞれ事情が違うでしょ。それ、事情が違うっていうのは、例えばお父様、お母様の、状況も違うし、例えば単純に IQ も違いますしね、ご本人の IQ も違うし、分かりやすく言えばね、全部みんな違うので、それこそ、そういう意味ではその、一般的な情報っていうのは、ある種何の意味もないわけですよね。で、それをだからいろいろこう、その人の状況に合わせて最適化していくっていうのが、私どもの仕事なんですよね。だからそこのところ分かってくださる方は、何も言っておきませんよね。でも、先生にお任せしますっていうだけですよね。でもそれで、結果が出ます。でもそれともかくで、いろいろ迷うわけですね。迷うところの中にですね、こういうことがあるんですよ。例えば言ってこられるのは推薦入試どうでしょうかとかね。例えばね、大学受験だと推薦入試とか、で推薦入試も今いろんなタイプがあるんですよね。それをどうしましょうかみたいな話とか、あるいはその中学や高校ね、行くときに、大学付属の高校とかね、中学とかをまず行くならそっちの方がいいだろうとかですね。つまりそういうことですね。迷うわけですよ。で、入試でもいろんなタイプがあったり、そして迷うんですね。で、結果的にはですね、そういうことって、どうしてそういうことになるかって言ったら、お父さん、お母様がね、つまり、子供の安全を考えるんですよ。安全、安心を考えちゃうんですね。で、子供が傷つかないようにとか、子供がかばう。常に子供をかばうっていうことですね。そういうことがあるんですね。常にかばうんですね。で、そうするとかばっていくほど、力を発揮できなくなるんですね。で、力はつかなくなるんですよ。これもね、みんな知られてる事実だけども、あえて申し上げればね、その大学の付属校あるでしょ、有名な大学の付属校ですよね。そうすると、もう中学入った段階で、もうそれで終わりなんですよ。もうすべて6年間というか10年間というか勉強しませんね。全く勉強しなくても大学も卒業しますね。できてしまいます。高校から入る子もそうですね。高校受験の時も最高の学力で、あとはもう全くしないので、勉強っていうのはほぼしませんので、ほぼというか全くしませんので、で、それで大学まで行くということで、高校プラス大学で7年間全然勉強しないっていうことなんですね。ただ不思議に思うのは、大学出てからどうするのかって全然考えるのかなっていうのがまたこれ不思議なことなんですよ。で、これがね、だからなんか情報に惑わされてるところの、情報に惑わされてる表れですよね。あるいは、みんながそうだから自分もそうするって、みんなが勉強しないから私も勉強しないっていうのね、こととかね。あるいは目的がよくわかりませんが人脈作りとかね、いうことですね、があればいいっていう話なんですけど。でもね、これ本当に大学出て時に、私知ってるのは、とにかく、よくお預かりする例ではね、大体高校3年生なんだけど、わかりやすく言えば英語ですね。英語だと、中学1年生の英語迷ういっていう子は、非常に多いんですよ。少なからずじゃなくて非常に多いんですね。嘘だろうと思うけど、多分知っていますよね。知ってる人多いと思いますね、そういう実態を。で、それでなんで卒業できるかも私はわからないんだけど、現地は卒業しているので、で、つまりそういう中高の全く基礎学力もない、それこそ本も一冊も読んだことがないっていうのがここが、大学でどうやって卒業できるかっていうところも、不思議なところなんですけど、それの中で日本大学をある種ワークしてるんでしょうね。で、現実にそうです。だけど、そんな状態で大学出て、どうするんでしょうかね、本当にどうするんでしょうかね。つまりね、私いつもの学力大事だって申し上げるんですよ。で、もちろんうちも結果を出すために全力を尽くすんだけども、だけどね、それはその学歴っていうのは、学力を伴ってこそ意味があるんだよね。でしょ。だって学力の裏付けのない学歴っていうのは、かえって恥でしかないですよね。ほら、こんな有名な大学出てんのに、もうこんなに知らないのっていうことですよ。もう一つあるのが、こういうことです。燃え尽きることね。やっぱ東大入っても燃え尽きちゃうとか、あるいは有名な私立中学入っても燃え尽きてしまうとか、実は少なからずそれはありますね。で、燃え尽きてしまって、で、その後全然勉強しないとかって、よくだから東大にもありますよね。その東大の名前を挙げる人と、それから東大の名前にぶら下がって一生生きる人と、この二通りあるっていうことですね。さすが東大の出身者は違うなって言って、どんどんどんどんこう、 どんどん仕事していく人と、あるいは実績を残していく人と、それからもうただそれにすがっていて、あ、この人も本当に東大入っただけ、出ただけっていう人ですね。もう二つに大きく分かれるっていうことですよね。で、まあ、ある種の後者の方っていうのは、もう言ってみれば燃え尽きってるんですよね。こういうね、燃え尽きとか、あるいはお母様がかばうっていうことなんですけど、まあ、お母様がかばって、そして結局、まあ、勉強の機会を奪ってしまってるわけなんですけど、なんでこういうこと、現象が起こるのかっていうことですね。これね、実は一つ共通することがあるんですよ。まあ、これね、すごく言いづらいんだけど、でもね、やっぱり知っていただかなきゃいけないのは、つまりお母さんの見栄ね。子供をかばうかばうかばうって言って、なんでかばうかっていうと、自分がダメな母親だと思われたくないわけですね。だから入学試験で結果が出なければ、自分がダメな母親であるってことを直面しないからですよね。でも子供が入試に落ちたからってダメな母親ってこと自体がそもそも間違ってるわけですよ。単純にね、子供の成績が悪いから自分がダメな母親っていうのもやはり、まあ、間違ってるんですよね。それはそれ、これはこれなんだけど、だけどやはりそういうふうに自分で解釈して、で結局結果的に子供をかばうと、あるいは子供を燃え尽きの方向に持ってってしまうっていうことですね。まあ両方ですね。大きく分けて、この、お母様の自分の無見えね、自分の虚栄心っていうところから出てくる子供の影響っていうのはこの2つですよね。だから結果的にその有名なその私立大学を出て全く学力ないっていう状態と、それがもう一つはそのまあ有名な私立なり、まあ、東大なり入って燃え尽きちゃって、全く力がないっていう、結果的には卒業した時に力がないっていう状態ですね。この2つっていうのは実はこの単純な理由ね、お母様がどれだけ、まあ単純に見えです。自分の見えから出てるんですね。で、これ誠に言いづらいんですけど、やはりですね、ここを内省していただく必要はあるんですよ。まあ、何のためにね、こう勉強をさせていくかっていうときに、例えば子供にはね、あなたの将来のためよって言いつつ、実は自分の見えのためなんですよね。で、ここをね、実は鋭くこの子供は見抜くわけですよ。で、見抜くんですね。見抜いて復讐しようとするんですね。そういう意味では、ある種その復讐なんですね。だからお母さん自分を勝手に使ったろと。だから、その復讐だよって言って、お母さんの面目を丸潰しするようなことをするわけですね。そういうことをやり合うわけです。人間ってのはそういうものなんですよ。で、大事なことは、やはりもっとニュートラルに、まあ、いろんな変な解釈を入れず、つまりその子供がね、勉強できないから、あるいは子供が三流校行っちゃったから、だから自分はダメなんだっていうことでは全くないわけですね。そういうことではないってことですよ。まあ、言ってみればですよ、物事っていうのは、勝負なんですよ。人生ってのはどんなに綺麗事を言ったとしても、人間は勝負は避けられないんですよ。勝ちか負けるかね、必ず負けもあるんですよ。ということは絶対に一生にわたってね、全勝し続けるってことはないんですよ。やっぱり負けて、そして勝っていく。じゃあなんであれ続けないかっていうとですね、結局負けることによって、あるいは結果が出ないことによって、人は学ぶからですよね。人は成長するからですよ。で、勝ちが続けば続くほど高いレベルを挑戦するでしょ。だから当然負ける確率高くなるんですよね。でも、その時に負けて、そして負けて学ぶんですね。そうやって自分を磨いていくんですよね。それが人生です。だから何が価値があるかって言ったら、もちろん勝つということの結果はものすごく大事だし、勝とうとすることがものすごく大事なんだけど、勝って全力を尽くすことね。全力を尽くすことはものすごく大事なんだけど、それと同時にね、その負けた時に負けたことから学ぶってことね。そこが大事なことですよね。常に学んでいくことなんですね。そのことさえあれば、非常にこの身の良い人生になるんじゃないかと確信しています。で、そう確信するも何も、だって結局人間ってのは、全勝するってこと、人生のいろんな勝負に対して全勝することはありえないんです。負けることはあるんですよ。実際その歴史を見てもそうでしょ。どんな偉人と言われる人でも負け続けてやっと勝ったとかね。よくリンカーン大統領のね、例があるけど、もうすべての選挙に負けて、結局、大統領になったっていうすごい人ですよね。つまりそういうことです。つまり負けからいろいろ学んでったんでしょうね、リンカーンって人はね。でね、例えばね、こういうね、落ちてもいいんだよと。落ちてもいいんだよ。やはり挑戦することが大事なんだよっていう時に、いや、本当にじゃあ落ちたら困りますって言うんだけど、実は困んないんですよ、落ちてもね。落ちても全然困んないです。だって学べばいいんだから。で、そんなの綺麗事だっていう人は、逆に考えてほしいのは、じゃあ百戦百勝できるのかってことですよ。できないんですよ、人間は。で、それがだから、どこの時に負けが来るかっていうだけで。だから、そこから学んでいくっていうことね。謙虚に学んでいくっていう、この姿勢、あるいは、貪欲に学んでいくっていうことが大事でしょ。で、それが大人になるっていうことだし、言葉を変えて言えば自立するっていうことなんですよね。だから、教育っていうのは、言ってみれば自立を応援することなんだけど、自立を応援するっていうのはもっと具体的に言えば、全力で勝ちを狙うってことをまず応援することだし、そして負けた時に、そこから学ぶってことね、学ぶことを応援することですよ。言ってみればね。 いや、これははっきり言うことですよ。負けたんだと。それは何があなたに足りなかったんだと。そういうことをきちんとこう自分でこう内省していくってことね。で、これはね、さっきね、お母さんにもね、お願いしたいことなんだけど、やはり見栄かどうかってことで、ね、人間というのは実は見栄がない人間はいないんです。共栄心がない人間はないんですよ。言ってみればね。当然私も共栄心だらけです。だけど、それがありながらもいい結果を出せる人もいるし、出せない人もいるのは、それをどういうふうに内省しているかってことですよ。だから全く無自覚にね、例えば子供を自分のために利用するっていうの観点だと、やはり非常に危険ですよね。やはりそこに内省とかってことが必要になると思うんですね。だから常に内省です。で、大事なことは、ね、実はもっと人間ですごいのは、内省って言葉ですよね。その言葉が実はすごいんですよね。ですが、それは別のところでお話していますので、それをご参考にしてほしいんですが、とにかく人生は挑戦なんですよ。挑戦から避けてはいらない。なぜなら人間はそもそも勝負っていうものから避けられないからです。だから何か自分の照準を定めて勝負していくんですね。あるいは挑戦していくんですよ。そして、結果を出そうと全力を尽くすんです。でね、もう一回ね、全力を尽くすってことを申し上げるとね、やはりやれることは何でもやるってことですね。で、やれることは何でもやるってことは、例えば私ね、いつもお父さんお母さんといろんな相談を受けるんですね。で、単純に子供の学力を伸ばしたいってことですが、あるいはいい学校に、少しでもいい学校に入れたいっていう時にですね、じゃあ、スマホどうですかとかね、ゲームはどうですかって話を聞くと、で、これこれこうですと。じゃあ、やめさせてくださいとかっていうと、やめさせられませんっていう答えが返ってくる場合があるわけですね。そしたら私は何もできませんってことになるわけですよ。私は私のその役目としてやることはできるし、それからも、親を親としてのやるべきことをやるっていうことですよね。で、そこでね、出てくるのが要はかわいそうって話なんですよ。ね、その子供からそのゲームなんか取り上げてかわいそうって。でもね、自分の進路あるいはそもそも挑戦することができなくなってしまうわけですよ。そういうことにあって。だからゲームとかね、スマホって何がダメかって言ったら、結局ね、挑戦することができなくなってしまうんですよ。で、挑戦して自分を磨くってことができなくなってしまうんですよね。ここのところをね、はっきり理解してほしいんですよね。だったら何がかわいそうがわかるでしょ。挑戦することもできなく、そして敗北からも学ぶことができないことほど不幸なことはないんですよ。かわいそうなことはないんですよ。はっきりそのことを思ってほしいんですよね。その中で選択と集中ってことを考えてほしいんです。だから自分の息子にとって、あれ娘にとって選択と集中ってどういうことなのかっていうことですね。それをしっかりと言い渡していくっていうことが大事なことでしょ。で、ちょっとばっかりその子供が不機嫌な顔をしようとも何しようと、そんなことどうでもいいんですよね。で、最近はその、なんか今の子っていうのはちょっと知恵があるらしくて、なんか言うとでも死にたいとか言うらしいんだけど、もう申し訳ない、それだったら死ぬしかないねって言うしかないですよね。そのくらいの厳しさってのはやはり必要なんだ。だって人間っていつかは死ぬんだもの。これ言い過ぎでしょって言うかもしれないけど、でもやっぱりどっかね、親はね、人生の先輩としてそういうところを持っていないと、やっぱりダメですよね。結局ね、人はね、みんなが不幸になるから。みんなが結局のところ不幸になるんですよ。だからね、このことっていうのは実は人生の当たり前のことを見なきゃいけないってことでもあるわけですよ。つまり人生っていうのは勝負はつきもの、勝ち負けもあるつきもの、そういうことですね。その中で、いや、自分はどうやって生きていくのかっていうことですよ。だからその時に挑戦して負けて、そして学ぶこともできないような人生っていうのは本当に残念ですよね。あるいはね、もっと先ほど申しましたけど、結局人は死ぬんですよ。いつかは死ぬんです。だからその時に、じゃあやはり恥ずかしくない生き方だったな、ああ、充実した生き方だったなと思えるような生き方をしたいと思うでしょう。私はそう思いますよ。で、皆さんもそうだと思うんですよね。だったらじゃあどうするかってことね。人はまだ必ず死ぬんです。だからちょっとしたね、人に好かれる、例えば娘が不機嫌な顔をするとかね、そんなことでね、どうでもいいことなんですよね、言ってみれば。人は必ず死ぬんですよ。そして勝負は必ずあるんです。こういう人生の基本的なことをね、見つめていれば、じゃあ自分の教育に対してどういうふうにしたらいいか、子供に対してどうしたらいいか、あるいは自分自身に対してどういうふうにしたらいいかってことはおのずと明らかになることなんですよ。で、そこをね、私なりに言えば明らかに見ることね、諦めるっていうのはつまり明らかに見ることだと思うんですよね。だからそういう意味ではできるだけ諦めて、やはりやらなくちゃいけない、努力することは努力する、捨てるものは捨てることをしていかなきゃいけないんですよね。で、もちろんその人間は見栄があります。いろんな、そういう意味では欲望はあります。それを、なくすことはできないですね。なくすことは人間はできません。できませんが、しかしそれを内省することはできるんですね。このことをぜひ皆様にお話したいと思いました。とにかくね、勉強させないこと、結果的には学歴があるんだけど、全然学力ないよとか、あるいはそれこそ学力と学歴もないよとかっていうような状態っていうのは、本当に生きるのに大変です。で、人生は学歴じゃないっていうのも真実ですけども、でも学歴が大事だっていうのも真実です。 やはり人間ってのはいろんな側面を見ていかなくちゃいけませんよね。その中で学歴があったときに全く学力がないっていう場合も現状ではあるので、まあ、本当はそういうことはないはずなんだけど、現実にはあるわけですよね。だからそういう時に、まあ、もっと言えばその人が死んだ時、この自分も死ぬけど、そしてこの子も死ぬわけで、その時にじゃあどんな人生だったか振り返った時に、あ、これは俺はやりきったなという人生でやはりあってほしいと思うんですね。私は少なくとも自分のお預かりする子供たちにそういう人生であってほしいと心から思っています。皆さんもどうぞ勝負を逃げないで、とにかく勝負して挑戦して、そして勝ったらまた次にまた勝負していく、負けたら負けたらその負けから学んでまた次に勝負していくをやってみてください。ありがとうございました。